日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イピリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。近年、J リーグにおきまして、あまりよろしくない言われ方をしておりますと。J リーグという名前におきまして、地方自治体が、いわゆる税金を大量に投入しているという問題が、大きく取り上げられておりまして、そのことで、税金の税を取って、税リーグと言われている状況に今、陥っておりますと。J リーグのホームスタジアムがほぼほぼ赤字経営で、その補填のために、税金が投入されているということが、メインの話になっておりますと。J リーグの試合数とスタジアムの特性に問題の原因があると言われておりまして、地方自治体が所有するスポーツ施設は、試合のない日にアマチュアスポーツやイベント団体にスタジアムを貸し出して、借用費を稼ぐということで、収益を得ているアリーナや体育館が典型的な例になっておりますと。いろんなスポーツにおきまして、体育館だったり、グラウンドを貸して、他の一般の方々に使っていただいて、稼働率を上げて収益を得るというものが、普通の施設の運営の仕方になっていますと。ところが、J リーグのスタジアムは、試合以外ではほとんどピッチを使用することができないスタジアムがかなり多く、J リーグのホーム試合は1ヶ月に2回程度しかないため、それがスタジアムの稼働率とほぼイコールというケースがほぼほぼだそうでございますと。J リーグの試合以外で、使用できない原因が、J リーグクラブライセンス制度において人工芝の使用が、ピッチ全体の 5% 未満としか認められておらず、天然芝以外がほぼほぼ、使えないという状況になっていますと。天然芝の養生やスタジアムの維持には、毎日、出費が出ますので、ほぼほぼ収入がない状況になって、月2回程度の試合では、全然話になりませんよということが、赤字の原因でありますと。陸上トラックが併設されているスタジアムだったら、陸上だったら、人数も、いろんな競技がありますし、芝を、いわゆるインフィールドを使う、競技ではなかった場合、この芝を使わないということで、その補修、養生等に、削く金額が、減るということで、いいものになっているんではないかなという気がしておりますと。で、近年、人工芝というものが非常に、性能が良くて、普通の、グラウンドを、高校だったり、普通の自治体が持っている施設でも人工芝等を使っていたり、いわゆるこの天然芝と人工芝をハイブリッドで、組み合わせて使っているところもあったりしますと。非常に、天候に左右される芝の養生におきまして、正直、 簡単ではない芝の管理等の費用が、まあ、かからない、かかりが低くなるということで、まあ、総天然芝だったり、ハイブリッドだったりということで、使っているところがあったりしますが、まあ、ほぼほぼそんな状況になっているわけで、まあ、収入が、ほぼほぼなければ、スタジアムの運営なんて、まあそもそもやっていけるわけではなく、まあ、いっぱい、まあ稼働率が上がっても、まあ結構な広さ、何万人規模の、5万人、6万人規模のスタジアムになると、まあ毎回その規模で、お客さんが、まあ月2回入ったとしても、まあ正直たかが知れてるし、試合で使うと天然芝傷みますので、まあ他の時に使いづらいということで、まあ ほぼほぼサッカーの試合自体で使えないという状況になっているのが赤字の原因でございますと。まあそうやってスタジアム等にはまあ非常にまああって、叱るべき、施設にはなっていますが、他で使えないとなると、そうでもないよね、と。他で使えないんだ、まあ、サッカー専用で使ってるんだったら、市民の税金を投入する意味ほぼほぼなくねえかということが、まあ、批判の原因になっているわけでございますと。それに比べまして、いわゆる野球の方は、東京ドームはプロ野球の試合とその他様々なイベントによって、年間300日程度稼働しておりますと。神宮球場はプロアマ合わせて野球を年400試合開催。春と秋はプロ野球をナイターで開催しながら、昼はアマチュア野球にも貸しているため、1日2試合も当たり前に使っています。まあ、神宮球場におきましては、大学野球の聖地になっておりますので、昼間、大学生が使って、夜、ナイターで、プロの球団が使うということがザラになっていますと。で、今、グラウンドの土が非常にいい土になっていますので、まあ、いわゆるピッチャープレート付近が、まあ、土で、まあ、以前の土だったら、弱くて、どこまででも放っていけるというような状況になって、まあ、大学生が使った後は、まあ、いわゆる急ピッチで補修をして、その日の夜にプロが使うという状況が、以前はありましたが、近年、こう、土の改良を、いい土の素材を入れておりますので、まあ、そんな簡単に掘れない土で、いい状況で、1日2試合等を行わせているわけでございますと。マツダスタジアム、広島では、指定管理料が1200万程度ありますが、毎年広島市に2億以上の金額を寄付しているようでございますと。大きな利益を得られた年は、給付金が3億近くだったケースもあり、スタジアム建設時に広島市から取り付けていた23億円の債務を、10年足らずで完済、それ以降も納付契約は有効であるため、現在広島市はマツダスタジアムによって毎年2億円の収入を得ているということになります。まあサッカーと野球の試合、まあ試合数の確たる差が激減というか、かなりの差がありますので、野球におきましては、まあ、ほぼほぼ毎日試合があって、まあ少なくても1万人、2万人入るというスタジアムが、まあ140、 3試合ありますので、まあそうやって毎日どこかしらで試合をやり、まあ野球の試合がないところは、他のイベントだったりコンサートだったり、まあアマチュアで使ったりということで様々、使えるわけでございますが、まあこうやって、試合数がまあそもそもない球団というかそのスポーツにおきまして、その専用で使うということになると、まあその分利益を、まあ一年間でかかる支出を、二試合だ三試合だぐらいで、まあ収めなきゃいけないということは、まあどう考えても無理なわけで、そんなことをまあずっと今現在もやっていることで、まあ J リーグなんていう言われ方をしているわけでございまして、まあ。世界中サッカー業界はこのような感じで、まあ莫大な選手の給料に合わず、まあいわゆる名のあるヨーロッパのチームにおきましても、まあやっていけねえというような話がちょくちょくあって、まあどうやってお前ら運営してんだよということが言われておりますが、まあ、昨年、野球で、まあ、メジャーリーグで、試合、一試合でパリーグの年間試合を一日で稼いだということもあったのは、まあ、野球でしかないわけで、サッカーでそういうことは、まあ、ほぼほぼ、ありえない。まあ、結構な給料野球選手も取っておりますが、まあアメリカの場合143試合ぐらいあって、163試合ぐらいあって、まあヨーロッパのサッカーでもまあ年間30試合40試合ぐらいしかないわけで、まあ放送権料は高くなっていますが、まあ売れなくなっているだろうし。まあそんな放送権料を取ってもうペイできないような状況に、まあやサッカー界は全世界的に陥っているんではないかなと。まあ健全な運営をするんであれば、まあ一番簡単なのは給料をまあそんな莫大な金額上げないで、運営できる金額で選手を雇っていくしか、まあほぼほぼないのかな、そういうことをするしかないのかなと。まあ地域で納得できる運営の仕方ができればまあいいんではないかなという気がしておりますが、高い給料を払ってもうたった一月に一試合ぐらいしかできないんであれば、もうちょっと試合を増やすなり、アマチュアに貸し出すなり、いろんなイベントで収益を得るということをやっていかないと、まあ、税金を投入されている市民だったりすると、まあ、納得いかないよねというものが元になっているわけで、まあ、J リーグは今後これをどう解決していくのかなとは思いますが、まあ、解決できない状態でずっと続くんではないかなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。